さて、今回はですね、ニュースタンダードシンクタンクさんのレポートなんかを参考にしながら、MZ 世代、つまりミレニアル世代と Z 世代ですね。彼らの価値観が日本の、お酒の業界にどういう変化をもたらしているのか、ちょっと深掘りしてみたいなと。
はい、よろしくお願いします。いやー、面白いテーマですよね。
彼らのお酒との付き合い方って、なんか僕らの世代とは結構違うのかななんて思うんですけど。
そうですね。資料を見てても、やっぱり単に酔うことよりも、飲む体験そのものとか、あと自分らしさですかね。それを表現できるようなこうパーソナライズされたものへの関心が高いなって感じます。
体験とパーソナライズですか？なるほど。
ええ。あと彼らってデジタルネイティブですけど、意外とというかだからこそなのか、リアルな人とのつながりみたいなのをすごく大事にしてる感じがあって。
ああ、それはありますね。
それを後押しするような飲み方とか、商品が注目されてるっていうのも、興味深い点ですのね。
そのリアルなつながりを促す例として、ハイネケンのザ・フリッパーってありましたよね。
ああ、あれ。面白いですよね。乾杯したらスマホがパタンって裏返るっていう。
そうそう。AI 搭載のケースで。
あれは、いわゆるファービング。スマホばっかり見ちゃうやつですね。
ええ。
あれに対するなんかこう、遊び心のある解決策というか、テクノロジーを使って逆にリアルなコミュニケーションを取り戻そうみたいな発想が、MZ 世代に響いてるのかもしれないですね。
テクノロジーでリアルを、か、逆転の発想ですね。
うん。強制じゃなくて、なんかゲーム感覚でっていうのも良いですよね。
確かに。あと飲む体験自体をデザインするっていう動きもなんか活発な気がします。ドイツのクロプファーでしたっけ？ミニボトルをリキュール。
ああ、クロプファーですね。あれも独特なクロップリチュアルっていうのがあるんですよ。
儀式ですか？
そうなんです。ボトルをテーブルにコンって叩きつけて、キャップを鼻につけて乾杯して飲むみたいな。
へえ。
これも単に飲むだけじゃなくて、みんなで同じアクションをするっていう、その共有体験が場の一体感を高めるんですよね。
なるほど。心理的な距離が近まるみたいな。
ええ。体験を通じて場の雰囲気とか人間関係を良くしたいっていう、そういうニーズがあるんじゃないかなと。
物語体験を提供する、レディートゥーストーリーっていうのもありましたね。ビールとかコーラに謎解き要素が。
あれも飲むっていう行為がもう物語の入り口になってるんですよね。
ええ。
まさに ARG、代替現実ゲームみたいな感じで飲むことがエンタメになってる。
ただ飲むだけじゃなくて能動的に参加する体験か、これも付加価値ですね。
そういうことだと思います。
日本酒の世界でも新しい動きがありますよね。京都のマイ酒ワールドお池別邸。
ああ、自分でブレンドできるやつですね。
そうですそうです。古民家で自分だけの日本酒を作る。
まさにパーソナライズと、あと創造性みたいなところですよね。しかもそのレシピを NFT で保存できるとか。
NFT ですごい現代的。
ええ、伝統的な日本酒を最新技術で自分だけの特別なものにするっていう、これも自己表現の一つなんでしょうね。
伝統の再定義っていうと、南部美人さんと渋谷のギャル文化がコラボしたユイチ
ュー。あれもインパクトありました。
いやー、あれは驚きましたね。日本酒のちょっと硬いイメージをギャルのあの明るさとか自由さで塗り替えようっていう。
ギャル式ブレストで開発に関わってるとか。
そうそう、プロセス自体も面白いですし、日本酒の間口を広げて楽しいお酒なんだよってアピールしてる感じがしますよね。
敷居を下げるだけじゃなくてポジティブなイメージを打ち出すと。あと国境とかメディアの垣根も超えてますよね。カリフォルニアのスパークリング日本酒サマーフォールが日本に逆輸入されたり。
ああ、ありましたね。低アルコールでデザインもおしゃれで、
TikTok で若者に受けてみたいな、まさに現代的な広がり方ですよね。
それから韓国ドラマのイカゲームとコラボしたチャミスルも話題になりました。
なりましたね。あれはもう世界的なヒットコンテンツの力で、製品とかその背景にある飲酒文化への関心を一気に高めた例ですよね。
どっちも既存の枠にとらわれずに、 MZ 世代がアクセスしやすい文脈で魅力を伝えてる感じがしますね。
そう思います。あとやっぱり健康志向とか、もっと多様な飲み方を求める声も大きいですよね。ノンアルとか低アルの充実ぶりは本当にすごいですし。
うんうん。選択肢がすごく増えました。一人でしっとり楽しむソロ飲みみたいなスタイルももう普通になりましたしね。
そうですね。特定のシーンに特化した商品も面白いなと思って。読書のためのビール、ブック IPA とか。
ああ、あれは組を抑えてるんでしたっけ？
読書の邪魔にならないように。
そうみたいです。あと、十二星座をテーマにしたワイン、フォーチュンワイン。
へえ、占いとか好きな人にはたまらないかも。ワイン選びのきっかけにもなりますし、ギフトにも良さそうですね。
ええ、 オンライン酒屋さんの酒ガチャなんかもなんか面白いですよね。
あれは福袋的な楽しさがありつつ、一応好みも反映できて、もしダメでも交換可能っていう、
失敗したくないっていう心理にも応えてるわけですね。
そういうことだと思います。本当に選択肢が多様化してる。
フローズンタイプの酔えるクーリッシュなんていうのも、もうアルコールのイメージ変わりますよね。
あれはもうデザート感覚というか、食べるみたいに飲めるっていう、携帯から変えてきてますよね。固定観念を壊しに来てる感じがします。
いやー、こうやって見てくると MZ 世代にとってのお酒って本当に意味合いが多様化してるんですね。
そうですね。まとめると、彼らにとってはもう単に酔うためのものじゃないと。
うんうん。
コミュニケーションのきっかけだったり、自己表現のツールだったり、特別な体験そのものだったり、あるいはまあリラックスするための選択肢の一つだったり。
量より質、学一性より個性、義務感より楽しさですかね。
まさにそういう傾向が強いと言えるでしょうね。
なるほどな。つながり、自己表現、体験、リラックス、お酒との関わり方がなんかより豊かになってる感じがしますね。
ええ、そう思います。そこでですね、これを聞いているあなたにもちょっと考えてみてほしいことがあるんです。
お、何でしょう。
今回見てきた MZ 世代の価値観の変化って、もちろんお酒だけの話じゃないですよね。
確かに。
あなたが関心を持っている他の分野、例えばファッションでも働き方でも住まいでもいいんですけど、そういう分野でこの世代の価値観によってこれからどんな新しい意味とか体験が生まれつつあると思いますか？
なるほど。自分の興味と重ねて考えてみると。
ええ、そうするとまた何か新しい発見があるかもしれませんよ。
それは面白い視点ですね。ぜひ考えてみたいと思います。今回はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。